アンドロイド知らないの？
ドコモの本気と山田社長の思い入れ。というわけでですね、21日の発表の時にドコモの社長である山田社長、まあ今回ニュースを仕入れるに入れて初めて名前を知ったんですけど、この方がですね、やたらご機嫌だったと。もうすごい喜んで、どうやらドコモってあんまりこういう一つの端末に対してこうここまですごい宣伝をすることはなかったらしいのですが、まあブラックベリーとかもやってたり、あと富士通のラクラクフォンも結構やってたりしたらしいんですけど、どうもなんか山田社長はこのエクスペリアがお気に入りみたいで、なんかすごい上機嫌だったらしいですと。で、まずですよ、どうも料金体制が変わってですね、今までビズ放題だったのが、まあ、パケ放題ダブルというものに統一されますと。パケ放題使ってる人もビズ放題使ってる人もこのパケ放題ダブルになるということなんですが、これが一体何を意味するかと言いますと、今まではですね、例えば HT03A を買った人はそのSIMカードでガラケーを使って i モードのインターネットを使おうとするとですね、なんか定額にならなかったらしいんですよ。ちょっとやってみたことがないんでわかんないんですけど、まあビズ放題じゃそのガラケーの方の定額には使えないと。なのですが、今回統一されたことによってガラケー使ってもスマートフォン使ってもどっちも定額ですよということになるらしいですと。なので2台持ちに適している料金プランになりましたというのが売りらしいです。私もですね、スマートフォンというかアンドロイド携帯買ってもガラケーを使いたいなと思ってたんで、これ多分できるんだろうなと思ってやろうと思ってたんですけど、それを知らずに使ってたらパケシするところでしたね。ちょっとこれいいですよね。ちょっと使う側からすれば便利な料金プランになってくれたんだなっていうのがよくわかります。あとですね、まあ、SO01B という型番で出るんですけど、今ドコモって4つのシリーズがあるじゃないですか。プロシリーズ、プライムシリーズ、まああと2つはちょっとわかんないっていうか思い出せないんですけど、まあ、4つシリーズあるうち HT03A はプロシリーズだったんですけど、このエクスペリアはですね、どのシリーズにも属さないということなんですが、これはプロシリーズにエクスペリアを組み込んだ瞬間にエクスペリアブランドは失敗するというのがなんか思うところらしいです。この社長もだと思うんですけど、まあでも言わせてもらえばですよ、まあみんなプロじゃないかと。携帯電話みんなプロ意識を持って出してんだから、そんなプロシリーズに入れたらまるで他のシリーズがプロじゃないみたいじゃないかみたいな、もう何言ってるんだ、プロは当たり前だろうという意思じゃないかなと私は深読み してますと。何がプロだと、もうそんなプロだとかアマだとか関係ないよ、もう私たちは一番の端末をこれからも出していく所存でございますという意思が見え隠れしてますね、これは。はい。なのでこれからもですね、もうどのシリーズにも属さない端末としてどんどん何々シリーズとかそういうのを全部なくしていけばいいんじゃないかなと思いました。あとですね、ドコモマーケットというものがあるのですが、これはアンドロイドマーケットを日本人向けに分かりやすくしたものらしいです。まだ分からないのですけど、有料アプリの決済方法が JCB に対応 するのではないかと言われています。ただ iTunes はですね、ただ iTunes ストアがあるんですけど、あれは iTunes カードというものが使えたりするので、まあ、そっちの方がまだ現時点では有利なのと、あと iTunes というソフトの連携が強すぎてですね、 iTunes というソフトと iPhone の連携が強すぎて、まだちょっとこのドコモマーケットがどうなるかわからないのですが、最初の段階ではあまり期待できるものではないのかなと思っています。ただですね、ちょっとドコモこれやばいぐらいにエクスペリアに熱心なので、これはとドコモは iPhone に対してライバル意識を燃やしているのではないかなと、切磋琢磨してですね、お互い向上していけばいいんじゃないかなと、まあ、そうなると、まあ、ユーザー側からしても嬉しいですよね。というわけでですね、ドコモの本気具合が分かっていただけたかなと。社長がそれだけ絶賛してれば、もう社員もですね、従わざるを得ないという、あまりいい言い方ではないんですけど、もういかにこの社長がですね、思い入れがあるかっていうことを伝わったのではないかと。でですね、この社長さんがですね、このエクスペリアだったら、上りが早いから、上りの通信が早いから、スカイプも使いやすいよみたいなことを言ったらしいんですよ。普通スカイプって言ったら、電話会社にとっては敵みたいなもんだと思うじゃないですか。でも、この社長は、なんかスカイプも使えますみたいなことを売りにしたらしいです。まあ確かにスマートフォンなんで、電話する場合、スカイプ使おうが、電話使おうが大して変わんないと思うんですけどね。結局、あ、でも料金が違うのかな。スカイプだと定額が使えちゃうから、電話料金は増えないかもしれないですね。まあただ、もうそこは諦めてるんじゃないですかね。もう、このエクスペリアが売れてくれればいいと考えてると思います。それぐらい本気なんじゃないかと思います。HT03A 涙目といったところでしょうかね。なんで HT03A の時はそんな熱心になってくれなかったのか。しかもなんで今更ソニーエリクソンとなんか提携というか協力してんのか。よくわからない感じですけど、頑張ってください。それでは次のトピックに参りたいと思います。
レイチェルナイト。
音楽の連携だけで終わるのか、メディア GO。このエクスペリアがですね、メディア GO というソニーが出しているメディア GO というソフトと連携するという話なんですが、ちょっと私ですね、 PSP 持ってるのにこのメディア GO っていうソフト知りませんでした。結構私知らないことばっかりだということを今回痛感したんですが、このメディア GO はですね、どうやら PSP と連携してですね、セーブデータの管理や、あと音楽とか、こう、やり取りができる。いわゆるですね、iPhone でいう iTunes みたいなものらしいんですが、どうやら Xperia もですね、4月になると、このメディア GO と連携してですね、音楽のやり取りができるらしいですが、音楽だけらしいです。アプリとかの、その、なんていうんですか、同期とかは行わない予定らしくて、ちょっとですね、やる気があるのかと言いたいところなんですが、まあいろいろ難しいんですかね。ただこれが私的にはですね、ちょっとすごい期待、聞いたとき、最初に聞いたときは期待してたんで、ちょっと残念なところではあるんですよ。まあ何せ、その iPhone っていうのは iTunes との連携があるから、こうなんかみんな使いやすいとか思うわけなのに対して、ちょっと Android ってそういうのがあんまないんじゃないかなと。やっぱりスマートフォンって単独で使えるとはいえ、みんなパソコン持ってるわけなんで、 そのパソコンとの連携もこうオンラインとかじゃなくてオフラインとかでできればいいんじゃないかなと思ってたんで、ちょっと期待してたんですけど、まあちょっと音楽だけらしいですと。でさらにですね、このエクスペリアが、エクスペリアっていうかもうレイチェルってちょっと今ドコモの説明があったんでずっとエクスペリアって言ってましたけど、もうレイチェルはですね、モラタッチ、モラタッチってよくわかんない、まあモラってあるじゃないですか、モラですら実は名前ぐらいしか知らない、全然利用したこともない感じなんですけど、あ、モーラだった、モーラですね、モーラタッチ、モーラタッチってなんか音楽配信サイトがあるら、モーラっていう音楽配信サイトがあって、それのエクスペリアじゃなくてレイチェル版みたいらしいんですけど、どうやらこれあんまりみんなには人気がないらしいですね。結構モーラって昔からあった気がしますね。このモーラというのがレイチェルと連携するんですけど、多分レイチェルからそのまんまモーラにアクセスして音楽がダウンロードできるんですよ。ですけどメディア GO はその音楽の管理は行わないらしいです。なんというかですね、宝の持ち腐れというか、いまいち連携ができてない感じですね。ソフトウェア感というかサービス感というか、これがオープンマジックゲートの昔あった、それの進化系のソニックステージだったら多分やり取りはできたと思うんですけど、メディア GO なんで無理なんでしょうね。ソニックステージとメディア GO なんか融合合体できないかなって感じなんですけど、なんでそこでもう一踏ん張りしないんでしょうね。だからこうウォークマン iTunes に対応しちゃうんですよ。なんかもっとこうユーザーの声を聞いてできれば、まあ、苦労はしないんでしょうけど、なんかこうもっといろんなことに対応できればいいんですけどね。やっぱソニーはアトラック3とか、あとメモリスティックとか独自企画が多いんで、なかなかですねこうユーザーのニーズに合ったものを出せていない感があるんですけど、そこをですねこのレイチェルを使ってですね、なんかいろいろ壊していけたらいいのかななんて。ソニーはでも独自企画があってなんぼみたいなところなんで、まあ、独自企画も本当は頑張ってほしいんですけどね。というわけでですね、このメディア GO すごい惜しいんですけど、むしろなんかユーザーインターフェースとかよりもここに個人的には力を入れてほしかったんですけど、まあちょっとこれは販売まで時間があるんで、今後どうなるか、見守っていきたいなと思っています。というわけで今日のトピックはこれで終わりとなります。
レイチェルナイト、
ここでですねちょっと募集したいものがありまして、今までのを聞いてですね、レイチェルはこうした方がいいと思ったことがありましたら、ぜひですねメールを送っていただきたいなと思います。例えば、画面は有機EL にしろだとか、あと名前をレイチェルにしろとか、そういうのもまあいいんですけど、 PSP と連携してほしいとか、 PS3 と連携してほしいとか、なんかもっとそういう実現可能なですねアイデアとかあったら、ぜひですねお便りを寄せていただきたいなと思います。ではいつものやついきます。このポッドキャストでは様々な Android に関する情報を配信していきます。最新のニュース、端末やアクセサリーなどハードウェアに関する情報、開発環境やアプリなどのソフトウェアに関する情報などを配信していきます。番組へのご意見ご感想も募集しております。メールアドレスは dykandroid@gmail.com、dykandroid@gmail.com まで お便りをお寄せください。あと、ツイッターのアカウントもございますので、DYK Android で、フォローしてください。あと、ブログもですね、ぜひ、RSS の登録やコメントなども募集しているので、よろしくお願いしますと。このポッドキャストは毎週金曜日の夜配信予定です。というわけで、またちょっと後半ももしかしたら来週になっちゃうのかもしれませんが、なるべく早くやろうと思いますので、よろしくお願いします。お送りしましたのは、もしレイチェルの深夜販売があったら絶対行くと心に決めたザッシュがお送りしました。それではこれからもアンドロイドが日本でますます発展していくことを願って頑張っていきましょう。それでは、さようなら。